こんばんは。2023年10月11日午前0時過ぎの収録です。今回は昨日10月10日に発売となったメタの VR ゴーグルヘッドマウントディスプレイメタクエスト3についての話題となります。実際に開封して購入をして開封して、軽く触ってみたので、その印象っていうところで今回記録として残せればと思います。なので、まだ VR ゴーグルに触ったことない方、または VR ゴーグル、メタクエスト2を触っていてっていう形が分かりやすいかな、触っていて3と比較してどうなのっていう方、はい、このあたりには参考に多少の意図もなるんじゃないかなと思います。一応メタクエスト2、オキュラス2、はい、も持ってずっと使っていて、で、あとは考えてみたオキュラス5の時から一応順番に触ってはいます。その間にあった何かは触ってないかもしれないけど、リフトとかいうのとかも手は出してないけど、はい、なので、今買うにあたっての選択肢としては、メタの製品であればメタクエスト2なのかメタクエスト3なのかっていうところになるとは思うので、はい、今回の内容を聞いてもらって判断してもらえたらいいんじゃないかなと思います。あくまで個人的な感想っていうところになるので、正確な仕様とかっていうのはぶっちゃけそこまで把握してないです。ニュースとかに上がっていたものをなんとなく把握していて、こういうところが向上したとかっていうのをざっくり頭に入っているので、そこら辺の話は交えつつ、はい、で実際に触って体感的にどう感じたのかっていうところを主にお伝えできればと思います。この番組はコークシティがSNS、テック、ガジェット関連の話題を余談だらけでお届けするまとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、久しぶりの配信となります。はい、まず今回のテーマとしているメタクエストは買いなのかどうなのか。はい、まず結論から触れると、まだ持ってない人は、2を買おうと思うんだったら3の方がいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、一応メタクエスト2に関しては当初めちゃくちゃ安く販売されて、ちょっと金額覚えてないけど結構安かったのが少し前に値上げされました。なので、その当時買った人からすると高いと思うかもしれないけど、多分その製品のクオリティとか考えると全然値段は妥当だとは思います。で、そのメタクエスト2の金額っていうのがいくらだったっけ、4、5万ぐらいだったっけ、今ちょっとパッと出てこないな。はい、多分4、5万な感じだと思います。で、メタクエスト3っていうのが128ギガと512ギガに分かれていて、金額がこれが 74,800 円と、512ギガの方が 96,800 円だったっけな、なんかそんな感じです。7万中盤の値段と512ギガに関しては9万中盤ぐらいの、ここも価格差がないので、対して容量が結構128と512って差が大きいので、後で追加ってできないので、高い方買っちゃった方がいいのかっていうところの悩みもあると思うんだけど、何にしてもこの 74,800 円、128ギガの3の方に対してメタクエスト2で多分3万ぐらい安いぐらいな感じだったと思います。ここはちゃんと調べた上で判断はしてほしいんだけど、なんかその3万っていう差であれば、この後に話すところで感じたところも含めて考えると、この段階で買うんだったら3なんじゃないかなとは思います。はい、で、一応今後控えているものとして、なんか今回のメタクエスト3の廉価版が出るっていう話もどうやらあるようなので、ここちょっと細かくは把握してないので気になる人は調べてください。ただもう少し先の話にはなると思うので、現段階なら3じゃないかなと思います。はい、ということで、現在2を使っている人っていうのは今回の内容を聞いてもらえれば、具体的にどういうところが2と3で違うかっていうのは、繰り返しになるけど、あくまで個人的に感じたところに過ぎないけど、そこら辺は同じようなことを感想として持ってる人も多いと思うので、2を使ってる人、把握してもらいやすいと思うので、そこら辺は参考にしてください。で、まだ全然、使ったことないっていう人には一から VR ゴーグルについて説明っていうことはしないけど、ざっくり聞いてもらって、そういう感じのものなんだっていうところの把握で、そこも参考にしてもらえたらと思います。はい、ということで、この後順番に一応、大きく分けて外観について、そして使ってみたファーストインプレッション、そして映像関連、例えば Netflix とか Amazon プライムビデオとか、そういう映像関連のもの触ってみた印象、見てみた印象、見るってほどちゃんとは見られてないんだけど、そしてさらに MR、 今回メタクエスト3の売りとなっているものが MR になってます。AR、MR、 VR、XR とかあると思うけど、複合現実だったっけか、正しいかわかんないけど、まあ、ざっくり言うと自分のいる空間に、まあ、AR みたいなものが出てきて、自分の部屋自体でゲームが楽しめたりとかするみたいな。 MR の代表格っていうとポケモン GO とかになるんだっけか、確か。はい、まあなんかそんな感じなので、大きく分けてそんな感じでこの後話していくので、はいはい、まず一つ目、外観についてです。はい、まずこれ最初に見てもう明らかに2と違うわっていうのが、もう箱のサイズがめちゃくちゃ違います。メタクエスト2持ってる人ならわかると思うんだけど、持ってない人に伝わりやすく言うと結構横長の箱になります。がっつりでかいまあそれ以上言いようがないけど、結構でかい。どのぐらいのサイズって言ったらいいのかな、キーボードとかよりも全然でかいと思う。大きめのキーボードよりもフルサイズのキーボードとかよりもでかいです。あの横幅と縦の感じで考えても、でそこに高さも加わるので、はい、で対してそれに比べてメタクエスト3どのぐらいかっていうと、どうなの、3分の1って言ったら言い過ぎなのかな、でもそのぐらいちっちゃい気がします。これは一応概要欄に貼る URL 飛んでもらうと見られるように写真ツイートしてあるので、ツイートというかあれか、配信してない間にツイッターから X になっちゃってポストっていう言い方かもし方がまあ正しいんだろうけど、はい、一応メタクエスト3のスマホとの比較、 Android Pixel 6との、まあ、比較っていう感じの画像と、もう一個リプライ形式で2を開封した時に撮った箱載せているので、ああ3倍ってことはないか、 2.5 倍どうなんだろう、はい、まあ厳密な比較になるんだけど、このぐらい、まあ、箱はスッキリしてます。で実際の実物に関してもどうだろうな、まあコンパクトにはなってるんだろうけど、劇的に変わってるって印象はないかもしれない。これも感覚的なもの、今も目の前にあるんあるというか、ちょっと待ってください、一応ちょっと手に取ってみるので、あれどこ行ったかな、あ今メタクエスト2を手に取り、右に2、左に3を持っていました。あ今回動画では撮影してないので、もう音声のみになるので映像の方は残らないんだけど、まあちょっとちっちゃいかなっていう感じです。厚みが減ってる感じになるのかな、はい。なのでまあコンパクトかどうかっていうところでは、まあ小型化されてるとはそういう話は上がってるけど、そんなに大差ないんじゃないかなとは個人的にはまあそんな印象です。ただし重要なのが、あれメタクエスト2のデフォルトってどういう風になってたっけ、なんか頭の固定のバンドって3も一緒なのかな、ちょっと覚えてないな。今ってもうなんかあの別売りのサードパーティー製のもので頭に固定しやすくするものをあのつけて2は使っているので、ちょっと覚えてないけど、3に関してはゴムバンドが頭の後ろに回るものと頭の上に関してもを通っているので、後ろから見て T 字になる感じなので、これ実際につけてみると安定性は全然高いです。全然高いというか、メタクエスト2の最初の時どういう感じだったか覚えてないからそういう言い方してもあれなんだけど、とりあえず普通に安定します。で重さも多分軽量化されてるってことなのかな。とりあえず、この後に触れる映像作品のところでも触れはするんだけど、あのピントがずれるってことがあんまなくて、あのメタクエスト2使ってる人わかると思うんだけど、映画とか見ててもゲームとかやって体動かすんだったらそれはずれるのは当たり前なんだけど、そうじゃなくて映像をじっとまっすぐ前見てるだけでもなんかピント合わないなっていう瞬間って多分あるんじゃないかなと思います。あれが起きない。でその一つの理由として今回改善されているのが、このバンドの固定力の強さというか、なんかそこなんじゃないかなと思います。なんかあんまりずれない。まあ実際にゲームで動いたりとかしては試してないのでまだわからないんだけど、はい。ここはちょっとポイントになるんじゃないかなと思います。で、本体に関してはまあそんな感じで、あとはなんだろうな、ボタンの配置とかそういうところは、どうなんだろう、変わったのかもしれない。そんなに違和感なく普通に使えているので、はい。で、あとは、まあ外観で言うと重要なのはあれか、目の間の距離なんていう名称かわかんないけど、クエスト2だと3段階の調整できるやつあると思います。結構1段階ずらしちゃうと、あなんかちょっとこれだと端っこがボケてるなとか、逆にすると また違うとこボケてんなとかあったと思うんだけど、今回のメタクエスト3では、これなんだろうね、無段階調整っていうのかな。あ、嘘だったらごめんなさい。言い方というよりは多分無段階だと思うんだけど、一定の決められた範囲内を、なんか、なんていうの、歯車みたいなのを、こう、カチカチカチってやることによって調整ができる、微調整ができるってことなのかなと思います。はい。で、これ、思いますって言ってるところからして、なんかそここだわってないのかっていうか、クエスト2の段階で言うと、めっちゃ重要じゃん。あれって使ってる人はわかると思うんだけど、本当にその3段階のどこにやるかで全然、なんだろうな、本当に快適さが変わってきてしまうので。で、うまい中間のがあればいいのにと思うけど、それができなかったわけだよね。対して、メタクエスト3はできるようになってるわけだから、そこに対してめっちゃ快適感さを感じるんじゃないかって思うんだけど、自分でも。でもこれ不思議なことに、しょっぱな何も調節しないでつけた時点でぴったりでした。ぴったりとか、もう全然ボケてない。ボケる範囲がないというか、もう綺麗にパンフォーカスのかのように見える状態でした。で、じゃあ、あえて変えてみようと思って変えてみたんだけど、特に違いを感じない。不思議なことに。だから、なんか、もう基本パンフォーカスしやすいような何かになってるのかな。これも映像の時にもちょっと触れるつもりではいるんだけど、これ使用上そういうことがあるのかどうかは今把握してないんだけど、視野角が上がったのかなっていうのを若干感じます。そのせいで端っこのボケが感じられなくなっているのかなって。まあ、ちょっと正確なところはわからないんだけど、なんかそんな印象を受けました。まあ、とりあえずその目の間のこの距離を調節が簡単というか、まあ、無段階にできるってことなのかな。制限はあるけど。はい、ここはめっちゃ、多分人によっては快適に感じるんじゃないかなと思います。はい。で、あとはコントローラーに関しては、これもまあ製品の情報を売ってる人はわかると思うんだけど、メタクエスト2って、こうコントローラーを両手に持った状態で、手の上側に当たるところにリングみたいなのがくっついてました。何のためについてたんだろうね。ちょっとわかんないけど、ついてると思うけど、あれが3だとなくなってます。で、持った感じとしても、重い軽いとかって正直、これ減って、なんだろうな、まあ、本体にしろコントローラーにしろ、まあ、何でも全く別のもんで、カメラとかでも俺全然気にしないんだけど、多少の重さ 500g ぐらい違う方が大差ないでしょみたいな。いや、まあコントローラーで 500g ってことはありえないけど、まあ、特にそんなに気にはならないです、うん、でただなんか持つ感じはしっくりくるようになってる気はします。はい。でなんかだから外観としてはもうこのリングみたいなのがあるかないかっていうのが一番大きな差で、さっきどういう理由でついてるんだろうねって言った自分で言っておきながらではあるんだけど、少なからずこうプレイ中にどっか手がぶつかったりとかっていう時のなんかある種バリア的な円がついてることによってぶつからないじゃん、自分の手はとかコントローラーの重要なボタンの部分はっていうガード用についてたのかなって思うんだけど、どうなんだろう。はい。で、手のガードっていうにあたっては、例えば、それこそボクシングみたいなゲームやるときに壁をパンチしてしまうとかっていうときは、逆にその2でついてたリングって、拳の向こう側に関しては、リング回り込んでないので、だから無関係ではあるし、なんだろうね、そもそもガード用のものではないのかな。よくわかんないけど、とりあえずなくなってます。だからすごいスッキリしてます。それもあって、箱がよりコンパクトになったっていうのも、ちょっとあるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、箱のサイズに関しては、なんかそのリングがなくなったとかそういうレベルのことじゃなく、もう収納の仕方がなんか無駄なスペースめっちゃ2では取って箱の中入れられてたので、本体が真ん中あって左右にめっちゃスペース空けてコントローラーが差し込まれてみたいな。で、メタクエスト3に関してはなんかもう本体の上の空いたスペースに両方のコントローラー、さらに小型化、まあリングの部分がないから小型化されてるってのもあるので、そこに綺麗に収まってるからコンパクトに済んでる。で、逆に考えると、なんだろう、メタクエスト2の時ってあのスペックでこれだけ価格安いですよっていうのがめっちゃ売りだったっていうのと、まあ言ってみたら iPhone 的な感じで一家に一台っていうと、まあ VR ゴーグルは言い過ぎだと思うけど、そのぐらいの勢いで普及するために低価格にもしたんだと思うし、要は VR ゴーグルイコールもうメタ、まあ当時 Facebook かなっていう印象も植え付けられるしとか、そういうのも含んでたんだと思うんだけど、そう考えた時にこれだけ安いのにっていうものがこんなに箱がでかいって、なんかあくまでイメージにしか過ぎないけど、箱が大きくて安いってなんかめっちゃ価値を感じそうじゃん、なんとなく。なんかでっかいものって高いって、まあ、そんなに極端にそう割り切って言えることではないけど、なんかあくまでイメージ的にはそういうところもあるので、なんかそういうところも狙ってあえて箱をでかくしたのかなっていう。あとはもう物を置いとく店とかで、なんだろうね、もう視覚的に目に入りやすいとか、箱でかいイコール目立つと思うので、なんかそういうところを狙ってのことだったのかな。何なんだろう、そういうところの話って上がってんのか分かんないけど、まあ、とりあえず箱はさっき言ったみたいに3はめっちゃコンパクトです。はい。とりあえず外観に関してはこんな感じ かなと思います。まあ実際の写真は概要欄から飛んでもらうと見てもらえるので、まあそんなに写真載せてるわけじゃないか、外観つか箱しか載せてないわ。中身の写真をこのアカウントに載せるかわからないけど、はい。まあということで次の項目、次は使ってみたファーストインプレッションというところ移ろうと思います。はい、続いて実際に使ってみたファーストインプレッションになります。これはツイートの方でもざっくりまとめているんだけど、まず一番に感じたこと、これは2と厳密に比較をしたわけじゃなくて、あくまで3をいきなり使った状態の話なので、まあとはいえ昨日おとといには2も使ってるわけなんだけど、まあ、そのぐらいの感覚で捉えてください。で、まず一番最初に思ったのは解像度が高いっていうか、まあ、実際にスペック的にも上がってはいるらしいんだけど、なんかVR 空間、この起動をしてメタクエスト3を起動してこの UI 表示されると思います。普通に文章書かれたりとかなんかのアイコンとか、それがねめっちゃ綺麗、鮮明で綺麗、めっちゃ綺麗なんだね。これがまず一個びっくりしたところになります。はい。で、もう一つ、まず起動した段階で何が起きるかっていうと、セットアップ的なことが始まるわけだけど、その時に最初の状態で、メタクエスト2とかだと多分どうだっけ？ちょっと覚えてないな。覚えてないように言ってもあれか。まあいいか。まあ結果として何が起きたかっていうと、パススルーの状態。パススルーっていうのは、VR ゴーグルをつけてても、現実の世界が見える状態のことを指します。正確な言い方かわかんないけど。まあ、VR ゴーグルつけてると普通に VR 空間しか見えないわけだけど、でも外を透過したかのように見える。で、これってメタクエスト2の時ってモノクロでしかないし、めちゃくちゃ荒いです。もうノイズ乗りまくったというか、スマホの文字とかは多分まあ普通に全然読めないぐらいのレベルだったと思います。で、まあ一応外になんかぶつかるものがないかとか、そういうものを確認すぐにできるようにとか、そういう用途だと思うんだけど、あとまあ例えば飲み物飲みたいけどゴーグルいちいち外すのもっていう時に、まあそれ使えば飲めるとか、まあなんかそんな感じの機能と思ってください。で、これメタクエスト3電源入れた途端にちょっとここもびっくりしたんだけど、もうフルカラーなんだね。フルカラーっていう話は聞いてはいたんだけど、おーってちょっとこれはなりました。なんか普通にこの後ダメなところデメリットも言うんだけど、一見パッと見ると本当になんかもうゴーグルつけてるにもかかわらず現実世界が見えちゃってるみたいな感じ。自分の部屋の中がそのまま見えてる。はい。で、これは画質って、まあ、この後触れるけど、まあ、そんなに実際良くないです。でも、なんかなんでびっくりしたかっていうと、違和感のなさを感じたかっていうと、なんかこの手とかの距離感っていうのが現実で見ているのと差をあんまり感じなかった。で、今言いつつ本当にそうだったかなって思ってるんだけど、多分そういう印象を最初に受けました。なんでかっていうと、わかりやすい言い方が、この VR ゴーグルって下の方にこう目やると、この鼻の部分の隙間から自分、なんか現実世界ちょっと見えるわけだよね。はい、まあ、使ってる人わかると思うけど。これで、ちょっと顔を傾けて自分の左腕の方に視線をやってみました。この下の隙間からね、リアルの自分の腕から、先に伸びている延長線上の VR 空間の中の自分の手っていうのがほぼ違和感なくぴったり綺麗につながる。シームレスっていう言い方ちょっとおかしいけど、実際途切れてるからっていうぐらい、なんかねサイズ感がしっくりきた印象を受けました。まあ、繰り返しない、嘘かもしれない。実際にちゃんと確認したら違うかもしれないけど、そういう印象を受けました。で、なおかつカラーだったってことで、おおって最初、まあ、ちょっと思いました。はい。ただまあその反面、なんかその個人的には MR、AR って全然興味ないので、冒頭で触れたっけか言ってないかな。まあ全然興味ないんだよね。もう全然興味ない、本当に。もうどうでもいい。そんな、なんか子供騙しみたいなもの。っていう感覚なんだけど、そういうふうに最初ちょっと思って、びっくりした部分があり、ありつつも、なんかこの VR ゴーグルってものをつけてるんだから、現実世界は見たくないというか、まあそこは見えなくていいやっていう考え方なので、だちょっとそこは微妙かなって。で、これは後々ちゃんと試してみたら、ちゃんと VR 空間専用のホーム画面にも切り替えられました。この仮想の空間。なんか、まあ、選択できるんだと思うけど、メタクエスト2にもあったような、まあ、なんか自分の好きな空間を選んで設定がしておけます。なんか近未来風の街並みのとこだったりとか、あとは海だったりとか、まあ、実際に海があったかとかは別として。そう。で、メタクエスト2だと、まあ、起動時では、もうこの VR 空間ではなく、現実世界が見えつつ、結構違和感なく、まあ、表示されていた感じになります。はい。で、なんだろうな。で、その、パスするカラーだし、ある程度違和感なくとは言ったものの、実際のところは普通に汚いです。荒いです。 スマホの文字はギリギリ読めるか読めないか。これちょっと難しいな、表現が。さっきの手に関してはシームレスにこうつながって、なんか違和感ないサイズ感だって言ったけど、これ目の視点のやる場所次第なのかわからないんだけど、例えばスマホを手に持ってこう読もうとして近づけて見てると歪みだとか距離感が微妙に違うなっていうのは結構露骨に感じました。まあ、さっき言ったのと全然違う、正反対の話にはなってしまうんだけど、なんか近い、なんだろうね、どういうことなのかわかんないけど、まあそういうのを印象として受けました。で、スマホの文字は、こう微調整したら読めるかなぐらい。で、あとはボタン、スマホの画面に映っているボタンとかを押そうとしたときは、ちょっとズレがあるので、あれ、ここ押すんならもうちょっとあえて指を上にしなきゃダメかなみたいなのはありました。はい。だからここら辺は、まあ微妙ではあるんだけど、とはいえ、メタクエスト2では多分無理だったと思うので、今ちょっと思い出せないけど、まあ、パススルーすらも汚すぎて、もう使い物にならないと思って、もう完全にゴーグルずらしてやってたので、まあそこからして、そもそも、あれだね、3って暗いものにならないぐらい2が汚く、3は綺麗ってことにはなるのかもしれないけど、まあ3であれば、なんとか、生活はできるかなぐらいの感じであります。細かいものは読めないとしても。比較対象としてスマホの文字はなんとか読めるとして、対して例えばこれ PC のモニターのサイズ依存とかもあるとは思うけど、ブラウザ、 PC のモニターに映ってるブラウザのアドレスバーのこの URL を判別できるかって言ったら、これ多分無理だと思います。目のいい悪いとかもあるかもしれないが、それ以前に多分潰れちゃってて読めないと思うんだよな。はい。で、この MR 状態での質感パスする状態での MR 状態っておかしいか、MR 状態はおかしくもないか。はい。パススルー状態でのこの画面の感じとしては、強いグレインと軽めのブラを感じます。軽めのブラーっても結構ボケた感じあるかな。まあボケてるというか、なんかこれ嘘かもしんないけど、 TikTok のロゴあるじゃん。 TikTok のロゴとか TikTok のエフェクト、黒、白、水色、赤みたいな、なんかブレてる感じ、なんかあんな感じをちょっと一瞬受ける。で、そこにグレインっていうのはまあノイズ、カラフルじゃないノイズ、カラフルじゃない、まあ単純なノイズか、それこそフィルムカメラ、ノイズが乗ったフィルムカメラ、フィルム写真とか、なんつったっけ、あれロモグラフィーつったっけ、あれロモグラフィーじゃなくてもう忘れした、そういう系の写真、まあそういう系の写真とか好きな人だったらなんか伝わると思うけど、なんかああいう感じのノイズの乗り方、結構ノイズは乗ってはいます。ただ、まあ、繰り返しになるけど、普通に日常生活ができるぐらいのレベルでは見えます。普通に飲み物を取るとか、そんなの全然余裕でできるし、まあスマホの画面がギリギリ読めるかって言ってるぐらいだから、飲み物とか問題ないんだけど、だからあれかもね、さっき実際にセットアップの時になんかVR ゴーグルとかのセットアップの時の煩わしさって、例えば YouTube アプリを使う時にこのペアリングしてくださいみたいになるわけだよね。この VR ゴーグルの空間の中にこの URL にアクセスして、でここに表示されている、まあ、パスコードみたいなのをまあスマホでもパソコン側でもブラウザで入力してくださいみたいな、よくあると思うけど、こういう時にメタクエスト2の時で絶対にこのゴーグルずらさなきゃできなかったわけよ。これがめちゃくちゃめんどくさいんだけど、でこれがメタクエスト3でならなんとかできます。さっき言ったみたいにアドレスバーで打ってるときに、なんだろうな、まあ、文字打ち間違いとかしちゃったら気づけないとかあるとは思うんだけど、最低限ブラウザ普通に把握した上で、あ、ここに文字を打ち込むんだなとか、例えばパスコードも打ち込む欄とか完全に把握できるし、とかっていう意味合いではめちゃくちゃ快適になってるんじゃないかなとは思います。はい。まあ、みたいなところで、まあ、このあたりは結構大きい、違いかなと思う。ここら辺はだからメタクエスト3の方が圧倒的に快適なので、はい。で、あとは何だろうな、ツイートをしたところで考えると、そう、これはこの後の項目で映像のパートで話そうと思っているところではあるんだけど、この解像度向上のおかげなのかは、厳密には言えないけど、さっき最初に触れた UI とかが綺麗、そのもう画面内のボタンとかがめっちゃ綺麗なんだけど、なんかね、それが綺麗な分、アプリの中でそのアマプラでもネットフリックスでも映像を流した時の映像がね、めっちゃ荒く感じてしまって、これギャップでってことだと思うんだけど、 実際に綺麗か汚いかっていうとちょっとまあ判断つかないんだけど、まあ細かいことは映像のパートこの後で話はします。とりあえず本当にね、 UI とかってさ、まあ当たり前だけどもう最適化されてるし、まあ綺麗に決まってるじゃん。に対してそのアプリ側依存の存在するものに関して、まあ映像とか特にそうだけど、映像とかに関してはあれなんだよね、そのアマプラなりネットフリックスのアプリ側で決めている解像度の上限っていうのがあるので、どうにもならない部分があります。あとで触れるけど、はい、っていうところがあるのでめっちゃ目立っちゃうんだよな。うん、まあ、細かいとこは後で話すのでそっち、まあ、参考にしてください。はい、ということで、まあ、ファーストインプレッションはこんな感じかな。まあ、何か思いついたら、他のパートの中でも触れていこうとは思うので、はい、次に行きます。はい、続いて、映像系のアプリ試してみた印象となります。まず、先にこれは、じゃあ実際に試したアプリ単位で、ちょっとざっくり触れていきます。まず、ネットフリックスは見るに耐えない感じでした。めっちゃ荒い。これどういうことなんだろうね。細かくこれ解像度とかの概念についてよく分かってはないけど、そもそもネットフリックスって VR このメタクエスト2のアプリで配布しているアプリ、他のちょっと VR ゴーグル、他の他社のものと俺全然分かんないんだけど、その数メタクエスト2に関して言うと2、まあ、3も多分アプリ自体は同じものを使っているだけだと思うのでって意味で2って意味言ったんだけど、まあ2、3か。はい、このアプリ側がそもそも SD 画質しか対応してないです。 SD 画質というと 640×480 のことだったっけか、違うかな、まあなんかそのぐらいってめっちゃ荒いじゃん。めっちゃ荒いんだよね。でこれはだからつまりあのね、このアプリ依存になってしまうので、ネットフリックスのプラン細かく把握してないけど、あの高画質のバージョンとかあるじゃん、ちょっと高いやつとか。通常だといくらだっけ ?900 いくらで。解像度何までとかちょっと覚えてないけど、あれよりも高いプランに入ってようがダメってことのはずです。はずってかもうアプリがそういう仕様なので、SE 画質なので。だからあんま意味がないんだよね。これがめっちゃなんつうのかな、歯がゆい部分っていうか、まあ、個人的にはネットフリ普通のプランなので高画質版に入ってないから、まああんま気にするってことはないんだけど、まあ単純に画質が荒い。これはメタクエスト2の段階でも荒いので、うん、なんだけど、なんつったいかな、ネットフリに関してだけ今、まあせっかくなので掘り下げてみると、メタクエスト2の時って、ま、なんていうのかな、まあ、最近ではそんな感じで見方、なんつうのかな、プロジェクターで見たみたいなさ、今のプロジェクターって結構綺麗なのかもしれないかわかんないけど、すごい、プロジェクターと俺全然触ったことないから、すごい昔のなんか映写機っつったら古すぎかもしれないけど、なんか本当にリアルに、なんか、なんていうか、地域の集まりとかでさ、なんか古いプロジェクターとかこう、子供の頃とかに見たことあったんだけど、なんかそういうので見てるみたいな、ある種レトロ感を感じつつ、楽しめる、って意味合いで、まあありかなっていうのを思っていました。メタクエスト2ね。うん。なんだけど、前のパートでも触れた通り、UI とか、そういうボタン類とかが鮮明なのに対して、っていうそこのギャップで映像が荒く見えてしまっているっていうメタクエスト3の状況になると、めっちゃひどく見える。そう。これわかんないよ。メタクエスト2で同じものを見て、メタクエスト3で同じものを見ても、もしかしたら実際の見え方同じかもしれないです。ただファーストインプレッションとして、あの触ってみた段階ではそれをもうなんか痛烈に感じたっていうところになります。でさらにもともとなんだな、問題視というか個人的にデメリットに感じていたこととして、 VR 系のアプリというか、まあ Netflix でそもそも倍速再生できると思います。 1.5 倍までだけど、はい、これが VR アプリだと対応していない、うん、っていうのがまあ不満です。でも逆にまあこういう系の VR ゴーグル使ったりとか、映像作品の話とかもポッドキャストの中で触れたりしてて、その中でも触れたけど、例えばなんだろうな、ホラー作品とかって本当に怖い状況を自分で作り出して俺は見たいので、まあ別にいや、ホラーじゃなくてもいいや、ホラーじゃなくてもいいけど、その映像作品にのみ集中してみるためって意味合いで VR ゴーグルってすごいいいと思っていて、なんかスマホを見るとか、スマホさっきさ、今回3でスマホの画面見られるようになっちゃったって言ったけど、なんかこれ見えないし、どうせ VR ゴーグルってずらすしかないから、2の時って。だからその分もうそんな手間もうなんか煩わしいし、もうこの映画だけ見る時間っていう風に割り切って使える っていうのがメリットでもあるから、だからそういう意味では割り切って使うんであれば倍速再生はいらないかなって思ってました。そう。で、なおかつ2の場合はさっき言った、なんかあえてレトロな感じの映像を見てる風に捉えて個人的には楽しんでいたので。だこれが悩ましいことに3になると、なんか他の画面が綺麗だから、その UI とかそういう部分ね。はい。だからそこに対してのギャップで荒く見えてしまうっていうのが、なんか厳しいなっていうのをすごい感じて、果たして使うかどうかっていう感じには今なっています。今の印象だと。はい。で、まあ、他にも映像のアプリってアマプラ、YouTube、あとは DMM とかも試したんだけど、DMM に関しては、まあ、これ普通にファンザ的なエロ動画とかそういうのも含んでの話。まあ、含んでて主にそっちの話なんだけど、は、なんかね、普通に映像汚い。これも。これももちろん作品依存で綺麗汚いあると思うし、画質もどのバージョンのを買ったかっていうのもあると思う。多分買ってても HD でしか俺は買ってないです。HD? フル HD だっけ、なんか画質綺麗な方のバージョンのやつ。そう。と、あとは VR 版。これ DMM の話で、VR 版を見ても、これも作品によって随分違うと思うけど、普通に残念だなっていうぐらいの画質に見えてしまった。これも実際の画質は、繰り返しになるけど、2と3で変わんないかもしれない見え方として。多少の差は絶対あるはずだけど、まあほぼ一緒だったとしても、まあやっぱその、アプリを開くまでの動線として見ている、なんていうの、スプラッシュ画面的なものにしろさ、鮮明に描かれてるから、鮮明に描かれてる、じゃないかなっていうか、まあ、とりあえず、まあ、繰り返しになってる UI とかボタンとかは鮮明なので、その流れを見てきた上で映像に行った時にはめっちゃ汚く感じてしまうっていうのは残念な気がします。それがもし仮に本当に2と厳密に比較して、なんだろうな、逆に荒く見えてしまってるってことであれば、かなり残念なとこではあるよね。もしくは感覚的なものにしろ、どっちがいいのかっていうところがちょっと悩ましいところになってくるのかなっていう気はします。はい。で、今言った2つに関して、DMM とネットフリーに関しては荒くてちょっと微妙だなっていう印象のもの。で、続いて、まあそんな問題ないかな。っていうものに関してちょっと触れてみると、 Amazon プライム VR、 普通に Amazon プライムビデオのことになりますの VR 版、 VR 版って VR の映像って意味じゃなく、 VR 空間の中で普通に、まあ、映像が見られるというだけ、普通の Amazon プライムビデオって思ってください。はい。で、アマプラはこれも作品依存がでかいのかな。これに関してはぶっちゃけさっき2と3で同じ映像作品ちょっとだけ流して見比べてみました。そしたらよくわかんないぶっちゃけよくわかんないけど、本当にこれもファーストインプレッション、本当に最初にアマプラを起動した時、メタクエスト3で起動した時の印象としては、うわ切ったなって、これもさっきから言ってるギャップです。本当にその UI とかの綺麗さに対してのギャップで汚く見えてしまったっていうことじゃないかなと思います。なんかその瞬間としては、これもちょっと果たしてわざわざ見るかなっていう疑問を感じました。で、ネットフリックスとの大きな違いっていうと、Amazon プライムビデオの方は HD 対応になってます。多分変わってなければ。少なくとも、HD ってフル HD の1個下で 1280×720 だったっけ。はい。なので、ネットフリに比べると全然解像度は高い。はい。っていうのと、もう一個大きな違いとして、Amazon プライムビデオってそもそも、ブラウザとかで見るんだっても倍速再生できないと思うので、多分できないよね。できないのが理由で俺見なくなっちゃったんだから、ネットフリックスばっか見るようになって。はい。で、まあこれ、ブラウザで言うと拡張機能とか使えば倍速再生でできると思います。アマプラとかに関しても。っていうのはあるんだけど、まあそうだね。あるんだけどというよりは倍速再生もできるし、じゃあそれを果たして VR ゴーグルわざわざつけてみるかっていうと、そういう点では微妙かなっていうのがあります。その程度の感じ。と言いつつ、まだ堂々巡りにはなってしまうんだけど、さっき言ったみたいに最初に受けた印象がそうで、その後に2と3をちょっと比較してみたところ、そんなに変わらない気もしたのって、どうなんだろうっていう。で、ここに関しては全く別の理由で、 VR ゴーグルで映像作品あまり見なくなってしまっていて、最近。前ってポッドキャスト聞いてくれてる人にわかるかもしれないけど、まあ映像作品見るんだったら、まあもともとは VR ゴーグルがいいと思ってました。めっちゃ大画面で見られるので。で、その後にこれも全く別のジャンルのものとして触れはしたんだけど、この物理的なものってあんまり特に PC 関連の周辺機器とかって買わないようにしたんでね、もう PC とか使わないぐらいの勢いになってました。もう全て iPhone で済ませたりしたので。そのタイミングか、あるタイミングででっかいモニターを買ったことがあって、1年前ぐらいとかなのかな。はい、そしたら40インチぐらいのものを、40インチワイドミラワイドぐらいのものを目の前にあって使ってるんだけど、これこのサイズで目の前で見てると、もう映画ってそれでいいんだよね。もちろん VR 空間に見る方が映像的にもでかいんだけど、映画館にいるみたいな感じで、うん、でも鮮明さとか朝日が言ってる、そういうので比べると絶対物理的なものの方がいいのでっていうところに慣れてしまったから、わざわざ VR 空間で見なくなってしまったっていうのもちょっと理由の一つではあります。はい、でなんだけど、ちょっともう一個別の要素、この後 YouTube の話もするんだけど、その前に、特に Amazon プライムビデオとか Netflix を見ていて、そもそも感じていたメタクエスト2での、デメリットというか、難点、きついなと思ってた部分っていうのが、こう人にもよるのかな？最初の方でも言ったら、ピント関連の話になります。なんかこう見てると、なんかそのね、メタクエスト2で、もともとついてたバンドみたいなのではなく、その頭固定できるやつ、なんかプラスチックの輪っかが後ろに伸びてて、後ろでガチガチガチってやって固定できるようなやつ、上にもゴムバンドあるんだけど、結構きっちり固定はされるんだけど、それでもこうね、動かずに映画なんて見てるだけじゃん。でもなんかずれてくんだよね、顔の筋肉が動いた時とかなのか、なんだか知らないけど、でずれてんのかなんだか知らないけど、とにかくピントが合わなくなる。なんかこう見づらいなって、なんかボケてんなみたいな使ってる人は分かると思うね。だからちょっと微調整するんだよね。なんかメガネ食いってやる感じじゃないけどさ、もうしょっちゅう本当に数分に1回みたいな感じでやんないと、なんかね、なんだな、ちゃんと見えないというか落ち着かないというか、そういう感じがあります。でそれに対して、これすごいのがメタクエスト3一切ない、それが、これがびっくり。途中でも触れたみたいに、その目と目の間の距離を調節するのが、なんか無段階なのかかな、カチカチカチってできるようになったって言ったと思うけど、まあ、それの効果もあんのかな。まあ、さっき触れたみたいに、それって俺ほとんどいじんなくても何も問題なかったので、なんかね、それもあんのかもしんないけど、とりあえずパンフォーカスかのように全部パッと綺麗に見えるんだよね。なんか、もちろん人間の視界の端っこの方ってリアルで考えても、なんていうの、角度わかんないけどさ、角度どんぐらいなんだろうね。わかんないけど、端っこの方ってボケるじゃん。そらボケるよ。それは VR 空間でももちろん同じなんだけど、リアルで見てる時に真正面見てて、この四隅がボケているなっていう、こう楕円でビネット状のその外側に当たるところかな、がボケてる感じとそんなに違和感がない。メタクエスト3同じような感じ、まあ、実際にちゃんと比較したわけじゃないからこれもあれだけど、なんかそのぐらいはっきり見えるで、本当になんか本当になんかね、ピント合わないなみたいなことはない。ずっとピントが合ってる。まあ、多少はあれだよ、なんかずれることもあるよ。だからその時はちょっとずらして調整する必要はあるんだけど、なんかね、そこがめちゃくちゃ快適。本当にね、2に比べるとここ一番の変化で買う理由になるんじゃないかなと思います。だから映像作品とか見るためと思って使う用途、そこをメインと考えてる人であれば、まあ断然これは3を買うべきだと思います。ゲームに関しては、まあ、ぶっちゃけ動いてしまったらそれはずれるだろうっていうところがあるので、まあ何とも言えない、実際今回試してもいないので、まあ、なんだけど映像に関してはここすごいなって思います。でなんかここも今言った点も含めてなんだけど、とにかく2と比較して快適性がめちゃくちゃ高い。もう一つの理由が、これは実際に今回体験はしてないんだけど、これポッドキャストの中でも何回か触れたんだけど、映画とか見てるときに基本字幕って下に出ると思います。で時々こう縦に出るときってあるじゃん、端っこに。なんか例えば別の言語だったりとか、同時に2人話してるとき、そんな状況じゃないっけ、わかんないけど、まああると思います。そういうときにね、メタクエスト2って極端な話も顔ごと動かすぐらいの勢いで見ないと見えないんだよね。中心を見ながらちょっとだけ目をそらして端っこの縦の読もうとしても、もうボケてしまっていて見えない。これはもしかしたら俺の目の問題があんのかもしれないし、目とメタクエスト2のあの3段階のところうまく収まってないからってこともあんのかもしんない。人によっては見えるかもしんないけど、とりあえず少なからず俺はそういう状況でした。端っこの縦のものはがっつりこう顔動かさないと見えない。で顔動かすイコールちょっとは、ほんのちょっとはずれるじゃん、まあ、ちゃんと固定してるタイプのは使ってはいるんだけど、なんかそうすっとまた気になってこうずらし直したりとか位置調整をしたりみたいな感じなんだけど、メタクエスト3はまだ映画1本とか通して見てないから、本当に数分ちょっと見ただけだかわかんないんだけど、とりあえずそういうところが全然フラストレーション溜まることなく使えるんじゃないかなっていうのをすごい印象として受けました。はい、だから映像作品に関してはここが一番かな。 まあだから逆にはっきりちゃんと見えるにもかかわらず、ひたすらめっちゃ荒い映像を見せられるネットフリーどうなのってなっちゃうね。ここはもうネットフリー側でもなんとかしてくれよって話でしょ。プライン依存とかそういうのは抜きとしても最低限 HD 画質にしてくれるとかは欲しいかなと思うけど、あとはまあ VR 専用プランとか、例えば、まあそこまでの普及率ないのかもしれないけど、はい。まあ映像に関してはそんな感じです。で、もう一個 YouTube か。YouTube も一応触れておきます。YouTube はね、これも2と比較してとかそういうのは一切抜きとして考えると、順番的にネットフリー、DMM、アマプラ、YouTube って見たんだけど、この通して見ていく中で、基本的には一番最初の時は全部映像を荒く見えちゃうなっていう印象を受けました。さっき言ってるギャップも含めてね。そんな中、YouTube をね、綺麗に見えたんだよね。で、見た対象の作品って、画質、高画質のものを選んでみたからっていうのもあると思うんだけど、普通にメタクエスト2の状態からかもしれないけど、YouTube ってもともと HD 画質までしか選択できなかったんだよね。まあ、ってとこからして、HD、フル HD までは対応してるってことだと思うんだけど、アプリ自体は。さっき言ったアマプラは HD 1280×720 しか対応してないし、ネットフリーはもっと低い SD 画質しか対応してない。対して YouTube はフル HD には対応してるってことだと思います。わかんない。嘘かもしれないけど。まあ、普通に YouTube ブラウザで見るときに画質って選べるじゃん。360とか、720とか、1080とか。そう。あれがちゃんと存在をしています。そう。で、それがあるときから 4K の数字までは表示されるようになりました。で、それで映像が変わってんのか変わってないのかちょっとなんとも言えないけども、変わってたかな。わかんないけど、とりあえず 4K で設定をして見てみたんだけど、めっちゃ綺麗に感じたかな。一番大きいサイズにしても普通に鮮明。まあそれは物理的なものを見るよりは鮮明ではないけど、多少ぼやけてる感じはあるけど、普通に綺麗でした。で、これはアップする人の画質依存っていうのがあるので、例えば 4K つったってさ、なんかもうカメラのセンサーがしょぼいものだったら、解像度が 4K あったって汚かったりするじゃん。っていう言い方で伝わるかわかんない。なんかスマホだってさ、4K の撮影って今、大抵できると思うけど、それ撮っても汚いものってあると思うんだけど、まあ要はそういう違いがあるので、撮影機材依存もあると思うんだけど、ちゃんとした機材撮ったであろうものに関して見てみたりとかしたら、普通に綺麗でした。そうだね。なんか難しいな、ここの表現は。まあだから、今言った4つのアプリの中で言うと、ネットフリー、DMM、アマプラ、YouTube で言うと、YouTube が一番違和感なく、普通に綺麗だなって思いました。まあ、その後に普通に他の一般的なもの、HD、フル HD 画質のものとか見てみたら、まあ、やっぱ荒いよなって、アマプラ、ぐらい。まあ、もちろん、さっき言ったようにセンサー、カメラ側の依存とかもあるから、もっと全然、ネットフリーぐらい荒く見えたものもあるんだけど、YouTube はそんな悪い印象は受けませんでした。はい。まあどれもあれだよね、そのアプリ依存っていうアプリの上限、解像度の上限っていうところに対して、さらに YouTube に関してはユーザーが投稿するものなので、そこの画質依存も あるので、まあどうしようもない部分もあるかもしれないけど、まあ一応映像作品を見た印象としてはこんな感じです。だからまあ画質投稿は現時点しょうがないと思うので、可能性として今後例えばメタクエスト3版に対応したバージョンのアプリをリリースする、なんていうの?リリースするところもあるかもしれない。例えば Amazon が、まあ、もうちょっと解像度高いバージョン、メタクエスト3に向けて出すとかもありえなくもないかもしれない。まあ普通に考えてないよね。クエスト3の普及台数っていうところを考えると、あんまり売れなそうだみたいな話も上がってるみたいだし、まあそこはあくまで推測に過ぎないところの話ではあるんだろうけど、ただまあ期待値として今後 VR 方面に各社が力を入れてくる、そのアプリを出す側、まあ配信側、ネットフリーとかがっていう可能性はあると思うので、そういう意味合いでも逆に、なんだろうな、デバイス側の能力が高いものを選択するっていうのはありなんじゃないかなとは思います。はい、まあこんなところか。映像に関してはちょっと無駄に長くなってしまうそうなので、この辺りで切り上げます。次の項目いきます。はい、今回一応大きい項目として一番最後となります。MR。何でしたっけ?あ、また。ミックスドリアリティじゃなくてなんだっけ?そんな感じで複合現実か。はい。 で、これに関しては、ぶっちゃけもなんも、本当にね、全く興味なくて、全然意味わかんないよね。なんかあれの楽しさが。例えば、ポケモン GO とか、まあ、ポケモン GO とかも興味ないか。モンハンのもなんか出たりしたが、あれ系って全然興味なくて、位置情報系とかも。まあ、一番最初は、やってたんだけどな、ポケモン GO とか。なんか家に行っても、なんか、モンスターいっぱい来るし、なんかあれもすぐそばにあったの、なんつだっけ。ジムみたいなとこもあったから、とかで触ったりしたんだけど、ちょっとやったらまあ飽きてしまって、それ以降全く触ってないです。でプラス AR 関連のものとかも全然興味なくて、だからなんかこのメタクエスト3の売りっていうのがこの MR だっていうところ、すごい話題上がったんだけど、そういう映像とか見るたび、レビューとか見るたびに、ああもうこれはどうでもいいわって、もう全然そこには興味ないと思って。だからでもそこが売りなのに、だから逆に言うとメタクエスト3俺は買う意味があるのかっていうのをすごい疑問感じてました。まあ、っていう状態で、まあ、届いて、さっき言ったような映像作品とか試した上で、まあ一応しょうがないし、まあその MR 系のもの、なんか最初から無料ですぐ使えるように用意されているようなものがあって、それを試してみました。そしたらね、これやばいね。どう表現していいかな。なんかね、想像をはるかに超えていた。なんかこのレビュー、まあ興味ないからレビューとかもちゃんと見てなかっただけかもしれないけど、俺が。このぐらいすごいっていう話ね。かもしれないんだけど、なんて言うんだろうな。まずこれはびっくりした点とは違うんだけど、逆にめんどくせえなって思っただけなんだけど、なんかね、MR のそのモードにした時なのかな。これはメタクエスト3側の機能なのかアプリゾンなのかわかんないけど、まずこの部屋の中をこう全体を見渡します。なんか見渡すことによって、部屋の中を解析してどこに壁があるとか、こうオブジェクトがあるっていう風に、まあ、認識してくれて、そこを把握してくれるんだよね。そう。まあ、まんま普通に壁の位置とか全部把握してくれると思ってください。そのためにこう周りを見渡す。なんだろうな。Google マップとかの360度写真撮るときにスマホなんかもカシャカシャカシャカシャいろんな方向を向けたりするじゃん。なんか、ああいうイメージ。まあ、あんな風にカシャカシャやらないんだよ。普通に視点を動かしていくだけだから全然楽なんだけど、こう360度把握して、そうすると、なんだろうな、メーターみたいなのがどんどん進んで100パーになると、なんか画面切り替わってゲームが始まりました。で、なんかね、じゃあ MR でどういうことが起きるかっていうのを先に言うと、例えば俺が触ったものだと、なんかシューティングゲームみたいなやつ、なんかね、天井がとりあえず、天井の高さとかも把握でされてるわけよ。天井はこの高さでこの位置まで続いてるって把握されてるから、天井がね、いきなり破れたんだよ。破れて割れたっつうの、ひびが入ったみたいな。で、なんかが降りてきて、なんか UFO みたいなのが降りてきたのかな。で、床に着陸して、でそっからなんか出てきたんだよね。でそれ手に取れるんだけど、それが銃でした。でこれ銃普通に、まあ、そこら辺に撃てるわけよ。で、なんか普通に撃つとね、壁とか天井反転になっている箇所に関しては、撃つと、なんかね、綺麗に塗りつぶされて、そこに新しい景色が現れてくる。実際に現れた景色、あれ何かわからんが、ピンク色の、なんだな、街なのか、なんだっけ、何の風景だっけな、木とか、そういうものが映ってて、空がピンクに見えた。まあ、夕方チックな感じなのかもしれないが、まあ、綺麗な感じの。がね、これ、撃つと塗りつぶされて、どんどん、なんかね、壁の位置が、それで塗りつぶされ、壁紙が変わったみたいな感じ。打ってない場所は当然元のリアルのあの壁が見えてるわけで、っていう感じになっていて、でさらに、なんか敵みたいなモンスターズがちっちゃい可愛らしいのがいっぱい出てきて、それを打つみたいなゲームになってました。これ360度回転するといろんなとこが出てきているわけだけど、でなんかこれは俺そんな細かいとこ気にしなかったんだけど、これはツイートX にポストしてる人とかのとか見ると、このオブジェクトの奥行きとかも把握してるから、例えば目の前にモニターがあったとしたら、モニターの裏からこう隠れてるとこから出てくるとか、手前にすぐ目の前にいたものがそのモニターの裏に隠れるとか、そういうところも多分なんか表現できてるみたいな話だったかな。なんかその時何やったんだろうな、スクショ撮んのに必死だったのかな、かなんかね、あんま細かいとこそこ見られなかったんだけど、っていう感じで、これがね、なんていうの、このゲームがどうこうというよりは、そこの可能性っていうところにちょっとびっくりしたというか、これ例えばさっき言ったみたいにさ、なんかその変なモンスターが出てきて撃つだけっていうのは、そんな俺興味ないんだけど、ゲームとして。なんかもうちょっと世界観を作り込んだ、例えばじゃあ何でもいいや、なんかの映画をテーマにしたような、何がいいかね。まあ、なんだっていいんだけど、じゃあ、俺は特に興味ないけど、まあ、スターウォーズとか分かりやすいと思うか、スターウォーズをテーマにした、そうね、例えばダース・ベイダーが出てくるとか、なんか、そういう感じのやつ。あと何したっけ、あのジジイみたいなちっちゃいやつ。ヨーダが出てきて、それをと戦うとか、なんかそんな感じの確実なテーマ性を持った上で展開していくんだったら、結構興味を持つかなって、好きなものだったら。 ぜひ触ってみたいなっていう感じになるんじゃないかなと思いました。まああれか、映画とかそういうのじゃなくたっていいか、アニメ、それだったアニメだったっていいか、ワンピースだっていいし、ベルセルクだっていいし、なんだっていいけど、推しの子でもいいし、推しの子はシューティングだとちょっと当てはまんないかもしれないけど、まあなんかそんな感じの世界に浸って、なんかこう、プレイができるみたいな感じ、そこのこれから起きることっていうのにすごい期待感を感じたかなっていう印象です。まあとはいえ1点に止まってこの部屋の中っていう限り制限があるので、どこまでいろんなことができるのかっていうとちょっと微妙だけど、例えば漫画の世界のことって最近あんまわかんないけど、オンライン上の縦読みになったとかそういう話ではなく、今ってそういうのあるのかな。すごい昔の時代になんつったっけ、あれボミックみたいな、あれ集英社だったっけな、なんか漫画読むときにアプリだよ、アプリとかだよね多分、なんかね触ることによってギミックが仕掛けられて、この漫画のコマの中になんか動作をするみたいなのがあった気がするんだよね。全然覚えてないね。例えば音が出るとかなのか、なんか触ると、例えばまあ、ナルトとかだったら、ナルトがあったとかそういう話じゃないよ、あくまで例として勝手に言うだけだけど、ナルトとかだったらナルトのコマのところ触ったら、なんか例えば手裏剣が飛んでくとか刀を振るとか、なんかそんなものがあった気がするんだよね。今言ったほどのものではないにしても、相当昔の話、10年とかじゃ聞かないぐらい、もっと昔のような気がするんだけど、なんかそういう世界が、なんかこの VR、MR で再現されたら面白いんじゃないかなっていうのはちょっと思うから、漫画を読むって行為、例えば漫画がこう自分の部屋の中で大画面に出てきて、そこにプラスさっき言ったみたいななんか動く要素とかがあったら、それはそれで面白そうかなとはちょっと思いました。はい。あ、あれがあるか。漫画のアプリなんかあるね。結構前に出たメタクエストを対応してる漫画の世界に入ってみると、あれどういうアプリだっけ、ちょっと名前も覚えてないし、どういうものだったかも覚えてないけど、それ体験した時、あ、これはいいわと思った記憶あるんだよな。なんか漫画のコマをコマで見るんじゃなく、普通に目の前で再現されてたのかなってなると、もしかしたら今俺が言ったのに近いかもしれないけど、でそれプラス再現されるのが自分の部屋で再現されていて、その漫画を読みつつ、なんか自分の部屋でその戦いが例えば展開していくみたいな感じのとこまで行ったらすごそうだよね。奥行きとかもわかるわけだしさ。はい。あとは、全然触ってないし、それが本当にあったかが、なんか猫のやつとかもあったっけ？猫のアプリ。今回のメタクエスト3の MR に対しての話なんだけど、猫を飼ってるかのような感じでみたいなのがあったような気するんだ。俺そこは全然興味はないんだけど、問いつつ実際触ったら印象変わるのかもしれないしな。どうなんだろう。はい。みたいなとこで、まあこの MR 方面に関しても本当に全く興味なかったんだけど、うん、そうだ、今もうそこに対して、そこ自体に興味があるわけじゃない、今後起きるところってところがすごい本当に興味深い、どんな風になっていくのかなみたいな。だから言ってみたら、まあ空間はさっき言ったように限られてはいるけど、テーマパークみたいなのが自分の家で展開してしまうみたいな世界が来たら面白いよね。なんかこれ別のニュースなのか、誰かがツイートをしてたとか、そういう話題だったか覚えてないけど、なんだっけな、メタクエスト3とかそういうレベルの話じゃないんだけど、VR の話だったと思うけど、まあなんか例えば映像作品とかが、まあネットフリーでも何でもいいけどさ、こう公開されたとして、シリーズが。公開されて、それの期間中に、まあ今までだったらリアルでイベントを展開するとかだったと思うけど、なんかそういうのがもうこの VR ゴーグルで MR で自分の家にいながら体験できる。なんかそこが連動して、より作品にも興味とか、より好きになるし、逆にこの MR ってものにも興味が湧くみたいな、なんかそういうところの連動っていう何かを見たんだよな。まあそれがすごいいいなって、確かにそうだなって、今後来そうだなっていう感じの印象を受けて。で、何も今のでは伝わんないと思うけど、まあなんかさっき言ったナルトが家の中で展開するみたいな、なんかそういうイメージの何かだった気がするんだよな。はい。ということで、なので、その MR ってところに興味持ってるって人は、なんかそのために買うっていうのは、もう一つ大きなポイントとしてありなんじゃないかなと思います。はい。一応、ファーストインプレッション、外観とか、あとは映像と MR っていうところでここまで話をしてきました。まあ、じゃあ一番最後に、今話したところも含めて、まとめ的な感じで、まあ、買いか買いじゃないかっていうのをもう一回整理した上で終わりにしようかと思います。はい、ということで、まとめとして、どんぐらい話してんだ、結構長く話した気するけど、時間が、あ、でも1時間54分とかなってんだ。話し出すとこうなるよね、久しぶりに配信とはいえ。あ、もうなんかまあ、 まとまりなく話してはいるけど、まあ、全て感覚的に俺が感じたところ主にはなので、まあ、同じように感覚的なところで捉えてもらって、でなんかもっと厳密なレビューとかっていうのは多分昨日発売日だから散々いろんなところで上がってると思うので、それこそ YouTube とかもそうだし記事でも結構見かけたので、まあ、そこと、まあ、今回の話を聞いて興味持ったらそういうふうにもっとより細かく調べてっていうところで買うか買わないかとか、まあ、見送るかとかそういうのは決めてもらえればと思います。別にその買ってください的な意味合いでの話はないからいいんだけど、はい。なのでまあさっき最後 MR の時に触れたみたいに MR に興味があるっていう人は買いなんじゃないかなと思います。他にも選択肢ってのあるかもしんないけど、そうだね。で映像っていうところではもう散々触れたみたいに、本当にアプリの配信側、まあ作品、映像作品だったら映像作品を配信して Amazon プライムとか Netflix 側依存になってしまうので、そこの今後に期待かなっていうところかと思います。過度な期待っていうのはできない。ただこれはそうだね、もう繰り返し言ってるけど快適性っていうのは断然上がってるので、2使っててピントがどうこうで、なんか辛いみたいな思ってる人は3だったら解決すると思います。もう綺麗さっぱり解決する気がする。はい。なので使ってる人は分かる、その悩みは、そこに対してはクリアになるので3はおすすめなんじゃないかなと思います。対して初めて使う、VR ゴーグルでメタクエスト3ってなった時はそもそもそのピント合う合わないっていう悩みを抱えていないわけだから、どう思うかってそこは分かんないんだけど、なんていうの、もうそれが当たり前で見るわけじゃん。だから逆に言うと現実と比較した時にいややっぱ見づらいじゃんっていうだけの話になってしまうかもしんないんだけど、そこはまあ何とも言えない、まあしょうがないけど。で対してまあ画質に関してはまあリアルと比べて明らか荒いので、まあそういう意味ではまああれかな、まあ、そこの点を押して映像を見るのにいいですよとは押せない。まあ大画面っていうのがいいっていうのと、まあ外界からシャットアウトされて集中して見られるっていうところ、そこはメリットだと思います。対して画質の荒さっていうのは、まあ、散々言ったみたいに少なからず付きまとってきてしまうので、そうだね。まあ、アマプラ YouTube はそんなに気にならない気がする。まあ、アマプラは本当にこの作品とかあるのかもしれない。荒いのは荒いんだよな。またシーンによっても結構荒く感じたりとかあるから、まあ、それ言ってもきりないけど、本当に。はい。そんな感じかな。で、2と3、どっちかって言ったら、まあ、冒頭でも触れた通り、まあ、今自分でも散々話してきた流れの中から考えると、今現段階でどっちか2か3か、2の方が3万円ぐらい安いっていうところでどうするかっていうところだと、個人的なおすすめは3と思います。まあ新しいものだしっていうのもあるし、あとはまだそんなに興味ないとかまだ待てるっていう人に関して、まだ今すぐその金額出したくない、2は持っているとかっていう人は、さっき冒頭で触れたみたいに3の廉価版が出るっていう話もあるので、まあいつなんだかわかんないけど2024年なのかな。はい。まあそれを待つのもありじゃないかなとは思います。はい。ということで、まあこのぐらいにしておこう。はい。まあ今後も継続的にせっかくなのでメタクエスト3が触れようと思うので、で、ちょっとね、ポッドキャストの話の中でもゲーム関連とかも触れていたけど、なんかつい最近でも数日前なんだけど、ゲームとかって、クローズドベータテストとかでテスター募集してプレイしてもらって改善してみたいなのがあったりするんだけど、それのね VR 版のやつで結構話題になっていたやつ参加してプレイをしてみました。クエスト2でなんだけど、そう、それを触ってみてまた改めていろいろと思うところがあり、 VR ゲームって基本あんま俺やる気になんなかったんだけど、なんかそもそもさ映像の解像度というか、まあ見た目クオリティ低いし、基本的には普通のゲームと比べると、まあ普通のゲームをすごいやるようになったから余計 VR ゲームのこの荒さっていうのがまあなんか気になるようになってしまって、あんまプレイしなかったと、あとメタクエスト2って俺のやつで64ギガだったので全然もう入んないんだよね。なんかもうアプリ1個新しいの入れるんだったら消さなきゃいけないみたいな状態で、最後に買ったおのごろ物語だったっけ、結構やってみたいなと思って買ったのがあったので、それもプレイまだ未だにしてないです。なんでかっていうと容量が足りないから、買ったもののインストールできんのかもしんないけど、まあ、ギリギリになっちゃうかっていうので手出してなくて、そうなんだけど、まあそのゲームもそうだし、まあ、メタクエスト3はまあつっても128ギガなんだけど今回買ったのは、なんかそれでプレイはしてみようと思います。なんかそこら辺も今後、まあそのメタクエストとか VR に関しての話ばっかりするわけじゃないけど、そもそもポッドキャストまた配信するのかって話もあるんだけど、一応まあタイミング見ながらやろうとは思いつつ、 また改めて思っていたので、まあ、きっかけに VR 関係も今後もなんかメタクエスト3の話に関してもまた触れようとは思うので、はい。であとはあれか、この容量問題があるか、一個思うところを触れておくと、一個思うところと分かっているところ、メタクエスト3に関しては 128GB と一気に離れて 512GB っていう2バージョンになります。これ最初は悩むことなく、じゃあ512GB じゃんと思ってたんだよね。金額的にも冒頭でも言った通り2万しかかからない、多分74,800円、 128GB、 そして96,800円かな、ちょっと微妙に違うかもしれない、これが 512GB になります。2万の価格で後で追加することが不可能なその容量を手に入れられるならば、 128GB と 512GB ってすごい差じゃん。これが 128GB と 256GB だっつんだったら悩むよ、2万の差で。これ 512GB は絶対そっち買いじゃん。そうっていうのを思ってたんだけど、結局 128GB にしました。まあ理由としては、そもそもあんま使わないだろうと思ったっていうのを最後に考え直して、まあ使わないだろうなと思ってそっちの安い方にしたんだけど、まあ逆に考えると、なんかこの感じ、なんだろうね、今後に期待する面も含めて、まあ映像作品荒いとかってのもあったけど、ゲームとかも触れたいとかそういうの考えると、 128GB って割とすぐ、まあ、すぐってことはないけど、PC の容量とかに比べるとすぐなくなることはないと思う。PC のゲームとかに比べるとね。PC のゲームとかって1個でも 100GB とかあったりするので、そんなことはないと思うんだけど、まあ余裕を持って 512GB もありだったかなってのはちょっと思いました。だからこれはもう用途に応じだと思うんだけど、まあ2万の差をどう考えるかっていうところで判断をしてもらえたらと。はい。で、もう1点、512GB の方に関しては、特典がついていて、半年分のメタクエストのなんかサブスクがついてくるみたいな話になってます。それもあった方がちょっと考えたりもしたんだよね。そのサブスクってそんなに俺興味惹かれるものじゃないんだけど、なんか毎月2タイトルぐらいずつゲームが遊べるようになるっていう、順増していくってことなのかわかんないけど、タイトルが変わっていくのかな。今月はこの作品2作品遊べます。で、月変わったらまた別の2作品遊べますっていうことなのか、2ヶ月目になったら4作品遊べるってことなのか、そこはちょっとよくわかってないけど、月額1000円ちょっととかだったかな。っていうのがあります。今は日本でも使えるようになってるっぽいんだけど、ただそれと俺全然興味が持てなくて。興味がどうせ持てないもの同士、もうメタクエスト3自体もそんなに欲しいと思ってたわけじゃないから、買ったらいろいろ今思ってよかったなと思ってるんだけど、だから、だったらどうせなら後で追加することできない 512GB にして、半年のサブスクも、そのサブスク絶対俺自分から加入してやることはないので、だったら2万でそれも普通に年間の、半年分か、半年分でいくらつったっけな、半年分だと1万人はなんないか。せい。月額1000円だとしたら。わかんないけど、とりあえずお得感すごいので、まあ、どうせ自分で手を出すことがないんだったら、まあ、512GB にしちゃえば全部揃っちゃうしいいかなと思ったんだよね。けど、まあ結局しなかったわけだけど、だからここら辺は買う人の判断にはなるけど、一応そういう特典もついてくる。うん、っていう意味合いでは、まあ、お得感はすごいんだよな、512GB。まあ、みたいな感じです。はい、ということで、時間1時間過ぎたっていうのもので、このあたりで今回終わりにしようと思います。はい。で、ポッドキャスト自体に関してはやろうかなと思ったら、まあ常々思ってるところでもあるんだけど、なんだろうな、ちょっともうちょっと緩い感じにしようかなっていうのはちょっとふと思っていました。緩いっていうか、もともと緩いんだけど、グダグダだし関係ない話ばっかしたけど、一応 SNS 関連のところに結構特化して配信はしていました。ただぶっちゃけ今 SNS のこと、前も途中で最後に配信した何回かで触れたけど、全然わかんないマジで何も知らない俺、もう別のところに興味がいってしまってるのもあるんだけど、まあ、最低限 SNS って、まあ、何をやるにしても今の時代触れるから、最低限のところ把握しとくべきなんだけど、なんかね、そこの情報にあんま興味持たなくなってしまったっていうのがあって、だから逆にニュースで上がってきたもの普通にとかを拾うぐらいで、もともと持っていた知識とかっていうので補足しつつみたいな感じでやろうかなってちょっと思ってる感じでした。なんかまあ、だから今回のメタクエスト3とかガジェット関連、他にもガジェット関連っていうか、なんかちょこちょこ手を今出してしまってね、なんか前から言ったみたいに、この1個手を出すとキリがないから、もう完全にストップをしてたわけだよね。その物理的なものを買うってところまず。で、そこに対して PC とかっていうのも手を出さないようにしていたわけだけど、もうスマホで済ませるって。もうそっちの方が効率的だしさ、どこにでも行けるし、とかも含めてたんだけど、もう違う方向に動いてしまったら、もうそっちが今度止まらなくなってしまうので。散々触れてからずっと聞いてくれてる人がわかると思うんだけど、まあ、そっちの方向に行ってしまって、このね、PC 周りに持っていろいろ買い出しちゃいました。もう全然興味のなかった類のものとかもいろいろ。そうなので、 まあ具体的なもので言うと、例えば、まあオーディオ関連のもの、大したものじゃないんだけど、まあイヤホン関連とかもいろいろ買うようになっちゃったし、あとは、これは前触れたか、ちょっとクソだみたいな言い方した。ストリームデックみたいなループデックっていう手元に置いてボタンがこう液晶に表示されていて、これを押すと例えばフォトショーのこの操作を一発でボタンできたりとか、あとは例えばそれこそポッドキャスト配信の時に起動するアプリって何個もあったりするんだけど、その必要なものをワンボタンでまとめてもう全部開いたりとか、そういうことができるデバイスになります。そういうものとか、あとは最近だとあれはあれかな、触れる機会がありそうなのはゲームか。ゲーム関連だとポータブル型のポータブル Windows みたいにも言われるような、まああれか、わかりやすく言うと Steam Deck、 Steam Deck みたいなもの、 Steam Deck って言ってわかんないかな、あのゲームの配信プラットフォームの Steam ってあると思うけど、あれのあそこが出したっていう方といいのかな、なんかね、もう、まあ、言ってみたらスイッチとかなんかそういう感じのポータブル型のゲーム用のデバイスコントローラー型の液晶画面がついてて、なんだけどこれは Windows が入ってるので、まあモニターめっちゃ、モニターつかディスプレイめっちゃちっちゃいからパソコンみたいに使えなきゃ、一応 Windows としても動作するみたいなものなんだけど、なんかそういう類のものとか、ガジェット関連もあるし、なんかもうちょっと緩い感じというか範囲を広げつつ、あんま SNS にこだわるっていうよりは SNS 上で上がってるようなニュースってくくりに無理やりしちゃえば何でもありだよねわかんないけど、で多分やってるうちに逆に自分自身でもやっぱ言葉としてこう喋っとくことによって記憶に定着していくっていうのは、前も触れたけどすごい重要な要素としてあったんだなっていうのをポッドキャストやら配信しなくなってからすごい痛感していて、そう、それもあるから、あの SNS の話題に関しても自分で発信することによって、ちょっとでももう世間に出回ってるものでも話すことによって、なんだろうな、記憶に定着するし積み重ねしやすくなっていって、あとは逆に興味を湧いてきて、またなんかいろいろ情報収集する形にもなるのかもしれないし、はい、まあ、というところで、まあなんか何かしらの形でとりあえずせっかく始め、結構長い間やってたもんだから、だって回数で777回とか言ってるわけだよね、はい、うん、まあということで、とりあえずまあ継続的にやろうと思うので、今回初めて聞いた人も前から聞いていてくれた方に関しても今後もタイミング見せつつやろうと思うので、よかったらまた聞いてください。はい、ということで、この番組、一応まあ番組名変更するつもりは今のところないので、一応聞くまとめ、耳編の聞くまとめとして、まあ名称だけでも覚えておいてもらうと、ググったりすればすぐ出てくるので、よかったらまた聞きに来てください。はい、ということで、今回1時間以上と長くなりましたが、これで終了となります。最後までありがとうございました。お疲れ様です。